月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが国領神社に行っています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、今日も雨ですね。
ね、雨になっちゃいましたね。
はい、うん、でも寒くないのでまだ良かったんですけど、ちょっと風も吹きつつあるので、
今日はなんか風が、強いって言ってましたけどね。
そうなんですよ。そして4月も後半となって、気づけば私花粉症が治ってました。
あ、本当に？
はい、そうなんです。もう花粉症が治ってたので、なんか最近調子がいいんですよ。
そうなんだ。これ雨が降ってたからってことじゃなくて、やっぱり本当に花粉症がいつの間にか治ってた。
そうなんです。もう次とはさようならって感じで、バイバイしたみたいなので。
よかったですね、
はい、本当につらかったです。まあ、これからゴールデンウィークもあるし、楽しいこといっぱいで、はい、嬉しいですね。
ね、すっきりして過ごせますね。
そうですね。さてですね、今日は藤の花がもうすぐ見ごろを迎える国領神社にお邪魔しています。
はい、
場所は普段駅から甲州街道沿いを国領方向に向かうとあります。だいたい歩いて5、6分くらいになっています。まゆみさん、国領神社の藤、千年の藤、見たことありますか？
実はですね、生で見たことないんです。行ったことがないんですけれども、でも今182チャンネルっていうね、タウン誌のこう表紙になってるんですね。もうそれがすっごい見事な、あの富士の絵、あの写真で、あ、これなんだ今日ひとみちゃんが行くところはと思って見ていました。
そうなんです。182チャンネルのもう満開の富士が表紙になっていますし、あと6ページと7ページにはお花に会いに出かけようのコーナーにも特集されているんですよね。
そうなんです。ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。はい、
はい。そして、あの国領神社の藤の木なんですけど、1985年に調布市が30周年を迎えた時、市内の見どころとして公募された調布八景にも選ばれているということで、調布の方にはもちろん市外の方も多くこの時期に来られているそうですよ。
もうね、いかに見事かっていうことがね、聞いただけで分かりになったかと思います。
そうですよね。4月後半から咲き始めるという千年の藤、今はどんな感じなのか、そして4月29日水曜日に開催される藤祭りのイベント情報など、早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、
今日お話を伺うのは宮司の野沢さんです。野沢さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速なんですけども、神社についてご紹介をお願いします。
この国領神社はですね、昔多摩川のほどにあった、第六天社という神社と、神明社という神社、この2つの神社を、合わせた、神社です。現在の、旧甲州街道が、できるときに、村人と一緒にこの地へ移ってきて、昭和38年に、2つの神社を合わせて今の現在の国領神社となっています。
はい、2社が合わさってで今の国領神社になったということで、すみません、いつ頃でしたっけ？
ですね、旧甲州街道がだいたいできたのが1640年頃、その頃にこの地に移ってきて、昭和の、38年にこの2つの船を合わせて今現在に至っています。
はい、約400年ほどが経つということで、そして今見ごろの国領神社の藤なんですけども、あの千年の藤と呼ばれているということなんですけれども、どうして千年の藤なんですか？
この地に移ってきた時にももう藤があったと言われています。初めから、植わっていた、自生していた藤、そこにこの宮を移して、まあ、大体樹齢が、400、500年以上と、言われています。昔から地元の人が、池江の念を込めて千年の藤、千年の藤というふうに、呼んでいるところから、その千年の藤という名前がついております。
はい、樹齢はおよそ400年から500年ということで、本当に歴史がありますよね。
そうですね。
この歴史のある藤の木なんですけども、昔は伸びて 甲州街道の方に花を咲かせていたと聞いたことがあるんですけど、
今現在の、電柱があるところに、大人二かか以上の欅の木がありました。これが落雷だとか台風で、朽ちたので、それで棚を作りました。その欅の木は、随分な大木で甲州街、今現在ある甲州街のここまで枝を伸ばしていたようです。
昔は欅とともに咲いていたけど、落雷で欅が枯れる恐れがあると、倒れる恐れがあるということで、昭和47年でしたっけ。
そうですね、47
年に今のスタイルの高さ4メートルほどの鉄骨の藤棚が作られたということです。そして気になる藤の様子なんですけど、今は全体的にはどうですか。
そうですね、全体的には、つぼみから咲き始めといったところですね。
そうですね、全体的にはつぼみからもう咲いてきている房もありまして、紫色になってきているよというところですね。野沢さん、これはもうすぐ満開になりそうですよね。
そうですね、天候が良ければ、来週には、満開になるのではないかなと思います。
毎年はどのくらいに咲き始めるんですか。
例年やっぱり、違いまして、桜が早いと、藤の花も早く、咲きますので、はい、天候によって随分違いますけども、大体4月の下旬から5月の連休にかけてが一番見頃になっています。
毎年見頃を迎える頃にはたくさんの方が来られるんですよね。
はい、そうですね、この近所の方から、あとは遠くの方からね、方からも、いろいろと、見えてきますので、
私今朝も国領神社のホームページを見てきたんですけど、毎日藤の様子がアップされていますよね。
そうですね、やっぱり見頃に、来ていただきたいという、こともありますので、毎日、藤の開花状況を、ホームページに載せています。
そうなんです、写真とともにコメントも載っていますので、ぜひそちらをチェックしていただけたらと思います。そして藤が有名ということで、お守りも藤がモチーフなものがありますよね。
そうですね、ご神木ですので、藤の柄の入ったお守りをたくさん出しております。
何のお守りですか。
いろいろありますので、特にはこの、期間限定で、藤の開花時期だけに出している、藤の実の入ったお守り、これが一番、ね、
今の時期限定ということで、うわ、私も欲しいですね。これはもう社務所に行けば買えるということで。
そうですね、神社の社務所にお越しいただければお分けしております。
徳良神社に来た際にはぜひ見てみてください。そして藤をきれいに保つ秘訣とかありましたらお願いします。
そうですね、手入れが、まあ、大変ですので、これは、咲く前と咲いた後、氏子の方々と一緒に、手入れをしております。
はい、そして4月29日水曜日に国領千年の藤祭りが開催されるということですが、今年はどんな内容になっていますか。
そうですね、今年も、地元のお囃子の方の演奏だとか、あとまたタンゴ、またはハワイ版バンドの演奏などですね、そういった多彩なステージ、それと、数々の、飲食が楽しめる、そういった、屋台も一緒に出ます。
はい、毎年やっぱりたくさんの方が来られるんですよね。
そうですね、連休だとか休みになると多くの方が、境内にいますので見えます。
はい、おそらくこの頃には見頃を迎えているということですよね。
そうですね、多分29日頃には満開の状況だと思います。
もうお囃子やフラダンス、焼きそば、おでんなどの屋台もありますし、あと藤バーの限定のお店からは藤をモチーフとした日本酒カクテルも販売されるということですので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。日本酒カクテルって色が藤色ということですか。
そうですね、なんか藤をモチーフにしたなんか藤色のカクテルを、日本酒のカクテルを作ってくれると。
はい、この日限定ということですので、ぜひ飲んでみてください。そして千年の藤祭りは育成のために行われるのが目的とされているんですよね。
そうですね、この藤を、育成するための、そういった育成の、基金にも、なっています。
はい、ということで真由美さん待ち遠しいですよね。
本当です。もう満開になったらどんなに見事でしょうね。
はい、そしてやっぱ藤は香りもしますので、
うん
うん、ぜひ目で見て楽しんで、香って楽しんで、ぜひ多くの方に国領神社の藤を見に来ていただきたいと思います。では最後になりますが、野沢さん、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、これから見頃を迎える、藤ですけども、ぜひ、29日の、皆さん藤祭りにお越しいただければと思います。
はい、4月29日水曜日12時から18時まで国領神社で藤祭りが開催されますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日は国領神社宮司の野沢さんにお話を伺いました。野沢さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上です。お返しします。
はい、野沢さん、お忙しい中ありがとうございました。調布八景にも選ばれていたということでね、ご存知でしたでしょうか。ぜひこの見事な藤の花、これからですからね、足を運んでいただきたいと思います。またタウン市の182チャンネル、今出てるのをぜひ手に取っていただきたいと思います。表紙に見事な藤の花が、出ております。こちらが国領千年の藤祭りの様子です。